2020年7月13日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード53をお送りいたします。2020年も後半に入りました。もう2週目が終わって、7月も後半に入ってしまうという感じで、もう日々が経つのが本当に早いなと思っております。先週は、YouTube での新しい広告設定と指標、Webmaster ではリッチリザルトテストがベータバージョンから公式版に変わるといった発表、アナリティクスの新指標、ブロガーの UI 更新情報など、Google プロダクト関連では多くの更新情報が発表されました。Microsoft でも Teams の大幅な機能向上、追加発表などがありました。今回は7件主なニュース出来事についてピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず2020年7月6日からベータ版として提供されていた Google カレンツが G Suite のユーザー向けに一般公開されました。これによりまして、 G Suite の Google プラスの残っているリンクは後継プロダクトカレンツにリダイレクトされます。本移行によって Google プラスは完全に終了ということになりました。ちょっと一抹の寂しさというか、もう私は G Suite を使ってないので Google プラスからは卒業してしまったんですけれども、 Google プラスもうこれで本当になくなってしまったという形になります。続きまして、2020年7月7日なんですけれども、 Google Webmaster 公式ブログでリッチリザルトテストがベータから公式版になったことが発表されました。加えて構造化データテスティングツールが配信になる予定だということも合わせて発表されております。リッチリザルトのテストがベータを卒業、公式版としてリリースされたという発表の翌日7月8日に Webmaster Conference Lightning Talk 新エピソードが投稿されました。こちらのエピソードでは、リッチリザルトと Search Console に関して、ダニエル・ワイズバーグさんがリッチリザルトについての説明、問題解決、パフォーマンスの評価などについて分かりやすく説明しております。日本語の字幕も出ると思います。ライブで参加した場合は、ライブチャットでの Q&A セッションも行われました。これは録画では見れない部分なんで、ライブでの参加者向けの特別サポートと特典というような形になっております。続きまして、Microsoft Teams が大幅な機能拡張、新機能を発表しました。こちらも7月8日になります。これいろんな発表があるんですけれども、まず一つ新しい機能として、Together モードというものが発表されました。で、こちらの方は AI を使って打ち合わせの参加者を同じ背景で集まって映すモードになります。例えば、授業とかなんかの場合にはもうクラスの背景画像の中に参加している生徒たちが並んで表示されるようなモード。それから、あとは打ち合わせの参加者、ビジネスミーティングで打ち合わせの参加者が一つのテーブルに並んで座って表示されるようなモードというようなものがこれから表示可能になると、Together モードと皆さん一緒に表示するというモードです。それとは別にダイナミックビューというモードがありまして、マイクロソフトの方では発表記事に書いてあるんですけれども、Together モードは全く新しいミーティングの体験になりますが、すべての打ち合わせで利用されることを意図していないという形で、すべてそういう形で表示されるというようなものを意図してないと。やっぱりいろいろな用途、打ち合わせの用途に応じて適切な表示というのがあるというふうに考えてて、ダイナミックビューに関しては、基本的には現在使われているビデオミーティングの形式をさらに拡張していくというような形になります。 で、これ具体的にはどういうことかというと、例えばスライドを共有しながら特定の参加者を並べて表示したり、その表示の仕方とか、選んだ参加者をダイナミックに切り替えることができます。で、それからラージギャラリービュー、これは8月ロールアウト予定なんですけれども、すごい参加者を一気にいっぱい表示させるモード。それからバーチャルブレイクアウト、ブレイクアウト、参加者をグループで、小さいグループでまとめてディスカッションするようなブレイクアウトセッションというような形式に関してもダイナミックで行うことができるという形になります。それ以外にも本当にたくさんの機能が発表されているんですけれども、ここでは主だったところを紹介しました。続いて YouTube パートナープログラム、こちらは YouTube での収益化を行っているプログラムに関してのアップデートが行われました。特に今回の発表に関してはミッドロール広告に関しての仕様変更です。ミッドロール広告はこれまで10分を超えるビデオのみ利用可能になっていました。で、これミッドロールというのはビデオの再生のビデオの中の途中で表示される広告のことなんですけれども、これまでは10分を超えるビデオのみ利用可能だったんですけれども、7月後半から8分以上の長さのビデオはミッドロール広告が利用可能になるということがまず1点目の変更点です。で、もう一つはミッドロール広告を8分以上の長さで収益化しているビデオの全てに挿入して表示することができるようになるということで、もしも希望しない場合は設定でオプトアウトという形で7月27日までに行う必要があるということです。これもかなり大きな変更だと思います。で、もう一つの変更点としては、こちらも YouTube なんですけれども、 YouTube Analytics で新しい収益指標 RPM が追加になるという発表が行われました。これは AdSense とかでは RPM というのはもう基本的な収益の指標として使用されているんですけれども、 YouTube Analytics でも RPM を導入という発表になりました。で、 RPM というのは視聴回数1000回ごとのクリエイターが上げる平均収益額を表すものです。収益指標として表すものです。で、 YouTube の場合は例えば YouTube プレミアム、チャンネルメンバーシップ、スーパーチャット、スーパースティッカーズなどで収益を上げる場合もあるんですけども、そういった収益を総合してそれで1000回見てどれぐらいの収益を平均して上げているかというものを RPM で表示するという形になります。RPM はアナリティクスから収益タブを表示すると、選択表示すると確認することができます。で、最後になるんですけれども、2020年7月10日に新しいブロガーのインターフェースについてコミュニティの方に Google 社員さんの方から更新情報が投稿されました。こちら英語なんですけれども、日本語訳して考察などをちょっと追加したような記事をブロガー101の方に投稿しております。今回の更新情報での大きな、ものとしては、新インターフェースへの移行の背景にブロガーがこれまで利用してきた画像と動画のテクノロジーが廃止になるということが記載されています。で、これでやっぱり大きいのは、当分の間は旧インターフェースでも使い続けられると思ってたんですけれども、もうそのテクノロジー自体が廃止になる予定だというのが前提で新しいインターフェースが開発されていたようなので、遅かれ早かれもう新しいインターフェースの方に移行する必要があるということが明らかになりました。これであとはフィードバックが非常に重要だということで、私もこれからブロガーでは新インターフェースを使ってどんどんフィードバックしていこうというふうに考えています。今回の更新情報での一つのポイントというのは、画像と動画の テクノロジーに関して関連した問題が多発していて、でもちょっと今の時点では本格的に使えないという状況だということが分かったんで、一旦古いテクノロジーに戻しますと。で、古いテクノロジーに戻して UI 自体の操作性に関してのフィードバックを募集しているという話です。で、言い換えると画像と動画のテクノロジーのところは置いておいて、それ以外のところでの問題があるかっていうことに関してフィードバック、テスト、新インターフェースを使って不具合が見つかったらばフィードバックを募集するというような形の過程がこれから始まるという形になります。ということで、ブロガーのユーザーの皆様、ぜひ新しいインターフェースをお試しになってフィードバックをよろしくお願いいたします。今週は以上です。それでは失礼いたします。